待ち望んで1290日に至る者は誠に幸いである。終わりまでお前の道を行き、憩いに入りなさい。ダニエル書12章12節から13節。ダニエル書は、旧約聖書の中では独特の預言書です。世の終わり、終わりの時という言葉が繰り返し使われ、様々な幻や夢、また、大天使ミカエル、天使ガブリエルといった天使たちも登場します。聖書の文学的な形式の分類では、黙示文学と呼ばれています。新型コロナウイルス、COVID-19 感染症が今世界を苦しめています。疫病は地震や台風などの大災害、飢饉や大恐慌といった経済的な困難と並び、私たちの生活を苦しめ、平安を取り去る災いの一つでしょう。ダニエル書には、世界を脅かす獣のような王たちが、人々を苦しめる有様が描かれています。それとともに、大災害や戦争が描かれ、それらは世の終わりの印だとされています。主イエス様も世の終わりについて語られました。ルカによる福音書19章で、主イエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。その後21章でエルサレム神殿の崩壊を予告なさいました。当時のユダヤ人たちにとっては、ユダヤ教の総本山エルサレム神殿が破壊され、崩れ去ることは間違いなく、世の終わりを告げるような大事件です。それがいつ起こるかと問われたときに、主イエス様はこうお答えになりました。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだ、時が近づいた、とか言うが、ついて行ってはならない。世の終わりはすぐには来ないからである。その上で、世の終わりの印の一つとして、疫病という言葉も語られます。大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。疫病の蔓延は確かに世の終わりの印の一つなのです。また、主イエス様は、世の終わりには信仰者が迫害されることを予告されました。人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、王や総督の前に引っ張っていく。実はダニエル書も、世の終わりと信仰者の苦難等を、メダルの両面のように切り離せないものとして語ります。運命的なものにも思える逃れられない苦難や試練そのものが、信仰者にとっては大きな危機です。神はなぜこのような苦難や試練を世に起こされるのか。苦しみの渦中にある人々から問いかけられるとき、誠実な信仰者は明確に答えることができません。当事者でないなら、安易に答えてはならないことかもしれません。さらに地上の王たちは、自分自身ではない誠の神が崇められることを許しません。神を信じる者たちは、人間を神として崇める偶像礼拝を強要され、従わない時には刑罰を受け、投獄され、処刑されるのです。ラジオを聞きなっている皆様、このような世の終わりは、遠い将来のこととお思いでしょうか。私はそうではないと思います。聖書は、世の終わりはすでに来ていると告げています。確かに世の終わりは将来のある時点で確実に起こり来ることです。しかし同時に、今私たちが生きる世界に、すでに入り込んでいるのです。それは世の終わりに世界を裁くお方である主イエス・キリストが、すでに世に来られたことと対を成しています。私たちは試練や苦難の中に放り込まれて生きています。そして同時に、これを解決し、希望をもたらすお方を知る機会も与えられているのです。旧約聖書はやがて来たるべき救い主を告げる希望の書であり、 新約聖書はすでにお家になった救い主を鮮やかに告げる恵みの書です。ダニエル書の最後の章の12章3節に、次のような有名な御言葉があります。宝石と稲妻と炎の体に、麻の衣と純金の帯を身につけた救い主が、ダニエルにこう告げるのです。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は、とこしえに星と輝く。イエス・キリストは、苦難や試練のただ中でも、最後の勝利を支持、希望を失わずに生きるようにと、いつも私たちを励ましてくださいます。試練が始まって、1290日後に終わりが来ると、ダニエルは告げられました。その日を超えて1335日に至る者は、誠に幸いだ、と宣言されます。目次文学における象徴としての時間ですから、この数字によって世の終わりの具体的な日付を計算しようとしてはなりません。例えば3年を超えるような長い忍耐が求められているのです。主イエス様は、マタによる福音書24章13節でこう告げられます。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。多くの人の愛が冷える。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。最後まで耐え忍ぶ者は必ず救われます。希望を持って歩みましょう。